野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。はい、今日はですね、まあ最近どんなものが気になっているかということについてね、いろいろ話したいと思います。またね、これからちょっと雪が降りそうだったりで、寒く、まあ、なんかね、寒いのが本当に慣れてきちゃったみたいで、なんか前はね、本当寒くて、こう、家の中から出たくないって感じだったんですけど、最近はね、なんか、ホイホイは出るんですけど、出て、まあ、風が冷たいなとか、そんぐらいしか感じないのでね、だいぶ強い子になりました、高野です。
はい。久しぶりに雪降ってます、横浜。
おお、よ、あ、素敵ですね。横浜が雪だなんて、そんな素敵な響きが。
久々にね、しっかり降ってますね。まあ、しっかり降ってるって言ってもね、高野さんのところみたいに、スノーワールドじゃないので、知れてるんですけど、でもね、道路が白くなるぐらいにはなってたんで。
それはすごい。
バス通りで、もう溶けたべちゃべちゃの感じなんだけど、でも、これまでの雪ってもう、なんて言うんだろう、バス通りのところの後も、雨が降った後ぐらい濡れてるだけっていう状態なんだけど、べちゃべちゃの雪がまあ残るぐらいにはなってるので、今晩でも、このまま降り続いたら結構積もるかもな、みたいな感じで、ちょっと期待をしていてですね、この収録の前1時間もなかったんですが、ちょっとカメラを持っていたらですね、カメラはには雪は積もるわ、自分の頭にも雪は積もるわ、帰ってきたらぐちょぐちょになってですね、大変なことになっております、半助と。
はい、ミリです。ですね、今ハンスケがおっしゃってるように、まあ、実はね、私のとこは雪の気配全然ないんですよ。
おお、そうなんだ。
はい、全然リアリティがないんですけど、関東近辺に、まあ、お住まいの方で、なんと今日はコロンボの再放送の、日なで、私、まあ、別にスノーさんを、あれとか言うんじゃないんですけど、結構ツイッターのタイムラインでですね、なんか今、入りにくいらしいんです、雪のせいで。
ああ、なるほど。
はいはいはい。
それを見かけたんで、は、なんか、すごいやっぱりファンの人はたくさんおられるんだと思って、まあ、見てたんですけど、野間美幸先生がですね、かなりお好きなようで、
あ、そうなんだ。
はい。今、見たかったのに映らないとかね、映りにくいとかっつって、で、いや先生やっぱりお好きなんですねコロンボって言ったら、先生がご返事をいただいて、日本で最初に放送されたそこから見てますよって、
コメント
でちょっとびっくりしたんですけど、やはり人気強いですねコロンボ。
すごい。
まあ、それに非常にちょっと驚きました。はい。
はい。
今日はデジタルなコロンボが見られそうです。
モザイクコロンボ。
モザイクコロンボ。
あ、なるほど。
あ、そしたらね、でも、あまり見れないとね、再放送とかになっちゃうかもしれませんね。
あ、そういうもんなの？
いや、どうか、あんまり苦情が多かったらなるかもしれないです。
あ、はい、
あ、へえ、そうなんだ。
結構宣伝もね、たくさんしてたから、それで見れないなんてことになったらね。
意外に高野さんテレビっ子？
テレビっ子ですよ。
あ、そうなんだ。
テレビっ
子。まあ、
うちはずっとテレビついてますしね。でもね、最近は、だから、ゴールデンタイムとかはね、そんなあんまり見てないんですけど、やっぱなんか BS とか、そんなのが多いんですけどね。
高野さんもテレビっ子なのか。
テレビっ子っていうか、テレビのちょっとあれ、細かいところに、ツッコミを
入れてるの、
入れてるのかどうかね。
それ、須藤さんそうだ
し。私、どうしてもね、なんかこれ撮った人大変だろうねとか、そういうことを言っちゃうんでね、なんか龍馬伝とか見てて申し、家族で見てて申し訳ない。
そうなんだ。いいのよ、そんなのって言われたりしながら見てるの。
あ、まあ、そうですね。
なるほど。 はい、まあそんな高野さんのね、まあテレビの他にどんなものを今気になっているかみたいなのを今週はお届けしようということで、入っていきたいと思います。あ、で最後に、スペシャルニュースのお知らせもありますので、ぜひ最後までお聞きいただければと思います。最近気になっているマイブーム的なものをご紹介いただこうと。
はい、あ、はい、マイブーム、はい、なんかありなんかね、マイブームというお題でなんか、うん、最近どうかなと思って、うん、ないかもなって思ってたんですけど、うん、ちょこちょこやっぱりあるんで、あるもんですね。
あるんだ。
マイブームっていうかね、なんかこれ、うん、これになんかかかりきりになっちゃったみたいなところはあるんですけど、うん、はい。で、まあ、まず最初から、まずグルメな話題に、
うん、もういいですね。
思うんですけど、
やばい、この時間に食べ物の話、ちょっと危険な気がするんですが、
危険ですね。
はい。
はい。まあ、私、朝はね、うん、パン党でございまして、
うん、
パンがゆで育てられたということで、かなり、けど、
ほうほう。
あ、それでもう、以前友人宅にですね、なんか1ヶ月は泊まってなかったんですけど、なんか2週間ぐらいちょっと鎌倉の友人の家に泊まった時にですね、あんまりにもパンを大量に食べるので、
うん、
もう呆れられた
そんないっぱい食べるの？
もうとにかくパンを買い与えてたら満足だみたいなことになっちゃいまして、
うん
うん、なんかね、朝も昼もね、何も言わなかったらパン出してくれるんですよね。
へ
ー。で、そのパンの買い出しだって言って鎌倉になんか結構いいパン屋さんに連れてってもらったりとかして、
へ
ー、うん、でもね、自分ではね、2個3個ぐらいしか食べてないなっていう感じなんですけど、
うん、
なんか友人から言われるとすごい量を食べてるとかね。
そう、実は大食い。
前ラジオで投稿で採用された、
うん、
メールがあるんですけど、
はいはい、
高校生の時はパンを一斤食いしてたんですよ。
なんかね、いいね。
そのラジオもね、なんか、どか食いじゃないけど、
うん、
皆さん中学生、高校生でほら、バカみたいに食べてましたよねっていうお題が出まして、
はいはいはい、
それに沿って私が、メール送ったら見事に食べたんですけど、本当にね、一斤食いしてたんですよ、一時期。
一斤食うって結構だよね。うん、
でしかもね、私確か生で食べてたんですよね。
あ、焼いたりとかしないで。
うん、なんかね、生で食べてるうちに止まんなくなっちゃって、
お
で気がつけば一気に全部なくなってたという、1枚2枚と食べてく間にですね、
はいはいはい、
私なんか生のパンってのすごい、生の食パンってのも結構好きで、
ああ、
うん、そう、今でもトースト1枚朝焼くじゃないですか、
はいはいはい、
したら焼いてたら、それに、うん、あと1枚を半分に切った生のパン食べたりするんですよ。2つの味を楽しめるっていう。
生も食べたい、
生も食べたいっていうことでね。
そしたら鎌倉におられた時もなんかあれですか、まあ私結構ね、あこの辺ある好きで、結構おしゃれなサンドイッチ屋さんとかあるじゃないですか。
なんか、はい、
だから そんなんよりもこう出来たてのこうパンをがっつりいくというような感じの方が高野さんも好きですか。
そうですね、やっぱりね、
はい、調理パンとか菓子パンとかよりもそのパンそのものを味わいたい。
パンそのもの、うん、まあ、もちろんね、調理パン菓子パン特にメロンパンなんですけど、うん、でもやっぱりね、こうやっぱプレーンなパンとかね、
うん、
あのなんだっけ、あ、小麦胚芽入りとかね、
はいはいはい、
ね、昔広島住んでた時にね、
うん、
あの玄米パンっていうのがあったんですよ、あの、
うんうんうん、
アンデルセンっていうメーカー名出しちゃいますけど、
うんうん、
アンデルセンの本拠地なんですけど、
うん、
広島って、
うん、
そのアンデルセンの館が市内にあってですね、
うん、ね、それアンデルセンの館ってお店の名前なの？
いやいや、そういう店名前じゃないんですけど、あの、どういうんでしょう、デパートっていうか洋館一軒丸ごとアンデルセンなんですよね。
ああ、はいはいはい、う
ん、でなんか4階ぐらいあって、で、
うん、
あのそれこそデパ地下のあのそういうパン売り場みたいな、
うんうん、
パンとか、あと、どういうんでしょう、お惣菜みたいな、
はいはいはい、
ちょっと高級ね、
うん、
あの、テリーヌ、一度はちょっと食べてみてテリーヌ。
はいはいはい。
あの、ああいう感じのものを売ってるところがあるんですよ。
うんうん、
で、まあそこでも売ってるし、あの、市内のそのアンデルセンのお店でも売ってるんですけど、
うん、
なんかドーム型してるね、あの、玄米パンがすごい美味しくって。
ほうほうほう。
で、あの、なんか隣のね、魚屋のおばちゃんがね、よくね、玄米パンとか言って買ってきてくれるんですよ。
はいはいはい。
それは、あの、今ちょっと思い出したりしましたけど。
そうか、
まあ、パンにまつわる話題尽きるという感じでですね。まあ、それでね、最近はね、
うん、
あの、ストーブをまあ、うちで炊いてるんですけど、
うん、
あの、どういうんでしょう。ファンヒーターじゃない、
うん、
上で夜間が沸かせるみたいな。
あ、もう、ね、夜間を、
夜間かけとけるみたいな。煮豆ができるという感じの。
うん、はい、
そういう、
灯油の昔からのストーブね。
う
ん、
はい、そうです。うん、で、まあ、最初それ焼き色、まあ、餅とか焼いてるうちに、あ、焼き色か、焼き色、ん？パンも焼いてみたらどうっていう感じでひらめきまして。で、最初それでやってたんですよね。
うんうん、
で、あの、なんかね、それ、台の上にね、網が、やっぱり直火なのにかけてあるんですけど、
うんうん、
そこ置いてるとなんかちっとも焼けないんですよ。
う
ん、なんか熱は伝わってるんですけど、なかなか焼けなくって、
うん、
もうちょっとなんとかなんないかなって思ってた時に、
うんうん、
あれ、もしかして、なんかね、魚焼いてるのを見たのかな、うちで。
うんうん。
こうね、魚焼きの網でね、魚焼いてるのを見てね、
うんうん、
あ、これはもしかしてパンもいけるんじゃっていう、
ほうほうほうほう、
ことになりまして、
うん、
でね、それでまあ、それ思いついたのが夜で、
うん、
まあ、すぐさまネットでいろいろ調べてみたんですけど、そしたらね、なんかね、京都に金物屋さんがあって、
うんうん、
京都の金物屋さんで、なんと、なんかね、そういうパン焼き網っていうのすごいいいのがあるとかっていう情報がありまして。で、なんか確かにね、こう、網がね、正方形にマス目に綺麗になってて、
うん、
下にはなんかこう、あの、どういうんでしょう。あれ、石英じゃないよな。なんかこう、どういうんでしょう。理科の実験で、ビーカーを温める、なんか、
はいはいはいはい。
石綿みたいな、あんな白いのがあ
って、ね、そう、
石綿みたいなの
があって、はいはいはい。
うん、それで、なんかこう、持ちやすくって、みたいな感じで、3000円とか書いてあって、
うんうん、
3000円とかって、どうしようとか思ったんですけど、で、またそこでね、ちょっとひらめいたのがね、
うん、
あれ、もしかしてこれ100円ショップ行けるんじゃないとか思ったんです
よ。おうお
う、うん、なんかそんなにね、しっかりしたもんじゃなくてもいいし、まあ、3000円投資最初からするのはなっていうことで、で、まあ次の日、100円ショップに行ってみたところですね、
うん、
なんとね、この手の網がね、6種類ぐらいあるんですよね。
100円ショップで
100円ショップで。
え、そんでその中の、あ、入ってんね、これ。
入ってるのもね、いや、これはね、これはね、この、 あのツイッタピックに上げたやつはですね、うん、これは撮ったはあのちゃんと神田物なんですけど、うん、下ちゃんとその石油みたいなのが貼ってあるのも3種類ぐらいあったんですよ。
で100円なの？
100円なんですよ。まあね、ちょっとあの大きいんですけど、まあでもね、みんなね、パンにちょうど一気に収まるぐらいの大きさのね。
ぴったり。
あ、一気に、一枚。一枚、ぴったり収まるぐらいの大きさのばっかり3種類ぐらいあって、まあ、朝ちょっと、あの、まあ、家族の分も含めて焼くからなと思って買ってきたのがですね、ここにあげてるこの金物のね、うん、写真なんですけど、うん、なんとこれが100円だったということでですね。
これ2枚ぐらい置けるの？1枚半。
2枚は置きますね。2枚置いて、うん、でまあ上下にちょっとスペースが空くんで、うん、そこに食パンのあの 1枚を半分に切ったぐらい置けるっていう感じ。
ああ、なるほどね。
うん。でね、まあこれ焼けるかなと思って、まあ買ってきた次の日試してみたんですけど、うん、これがやっぱすごいうまくいったんですよね。
え、そのストーブの上に、うん、
いや、これはね、ストーブの上じゃなくてガスコンロの上に置いてやってみたんです。
ああ、なるほどね。
ガスコンロをまあちょっと弱火にしまして、うん、でまあちょっと温めまして、うん、まあいい頃合いになった時に、うん、あ、生のパンをドンと置いてですね、うんうん、でまあ焼くんですけど、うん、なんかね、やっぱり最初ね、2分か3分ぐらいはまだ真っ白なんですよね。
うんうん、
何回かひっくり返してみても、
うん、
でもね、その 2,3 分後からね、突然焼き始めるんですよ。
ああ、はいはいはい、なんか分かるような気がするな。
そうそうそう、うん、でまあ2枚目の写真見てもらうとですね、これちょっと斜め正方形の対角線上にちょっとこう焼き色が入ってるんですけど、うんうんうん、これあのガスコンロの丸に沿ってこう焼けるんですよ。
ああ、なるほどね。
だから、ね、その辺をね、今度はこっち向きこっち向きとか言ってね、ひっくり返りながらさですね、
せわしないね。
せわしないんですよ結構ね、うん、で食パンはねこうやって綺麗に焼き色をつけますけど、綺麗にっていうかね、かなりこうはっきりつけますけど、うん、こう左の丸いパンはね、うん、なんかねそんなにねガッて焼けることなくね、ふんわりって感じになってくれたりとかするんですよね、
うん、あ、じゃあなんか調理パンみたいなのがいいかもね、
うん、いいかもしれませんね本当にね、うんうん、うん、そうそうそう、それでまあ、これで、うん、で、まあ、ある程度こう焼き色ついてきたら、うん、マーガリンをこう塗るんですけど、うん、ただ塗っただけだとね、マーガリンが白いままなんか残っちゃうんですよね、全体的にね。
それ嫌。
嫌でしょう。
嫌。
うん、それでね、まあもうガスコンロ切った後なんですけど、まだかなり熱があるので、うんうんうん、マーガリンを塗った面をね、下に向けて、うん、炙るっていうかこう炙る感じにするんですよ。ちょっと離してね、網からは離して、うん、ちょっと上の熱があるところでこうちょっとね置いといてやると、マーガリンがうまいこと溶けるというそれで綺麗に美味しくこうマーガリンがパンに染み込んでくれるという。
なるほどね。
これが美味しそうです。
美味しそうですよ
本当にね、
うん、うん、
もう山崎の CM に出てもいつ出てもいいようなね、こう、マーガリンの溶け具合でですね、うん、まあこれをね毎日毎日朝、もう今日は時間ないからやめようかなって思うんですけど、うん、やってしまうんですけど、これが結構早くできるんですよね。
へえ、そうか。いや、うまそうだなこれな。
でまあまあ、その丸いパンはですね、うん、まあ、そこまた切ってですね、パンにチーズやなんか詰めて、
へえ、
なんかチップなんか振っちゃったりして、こうまたパタッとね、あの蓋を閉じてやると、クリームチーズなんですぐ溶けちゃって、うまい具合にまたねこの味がねこうパンに染み込んでくれるという。
へー、
うん、これはあれですか、イングリッシュマフィンとかいうやつですか？
これイングリッシュ、なんかねフランスパンの柔らかいやつのクルパっていうのがあるんですよ。まあマフィンとかでもね、マフィンとかでもね美味しそうですよね。これをね、毎朝やっておりますね、最近。
いいですよね、でも。
そうそうそう。だからトースターでポンって入れて、あとじーってほっとくだけっていうより、なんか手間かけるのも楽しそうっちゃ楽しそうだね。
うん。でね、もう今冬の台所はね、朝やっぱり寒いんですけど、
うんうん、
やってる間にこう自分もね、なんかこの、コンロの熱で温まってですね。自分もいい具合に温まるということ
です。そうなんだ。
なんか街よりの少女みたいですけどね。あったかいよって感じ。
何それ。
反逆があったかいよみたいな感じ。
そのまま床に倒れちゃうんじゃないの。
倒れる前にパンを食う。
うん。
でもパンこうやって焼くとね、やっぱ甘みが出るみたいですね。
へえ、あ、そうなんだ。
なんかね、前はね、パンをこう最後の方はね、ちょっとなんかあんまり味気ない味がしてたんですけど、
うん、
最近はね、なんか最後の一切れまでね、甘いって感じがするんですよね。
へえ。
やっぱりポイントは直火っていうことなんですか。
そうですね、直火がやっぱり必要ですね。
なるほど。
多分ね、夏ぐらい、ね、ちょっとお願いします。多分ね、夏ぐらいになったらね、炭火とか起こし
てる。そこまで。
七輪じゃないですけどね、やってるかもしれません。巻き終わってるかもしれませんね、もしかしたら。
そこそこ。
まあ、夏になったらちょっとや、本当にね、朝じゃないけど、
うん、
バーベキューとかでやってみるといいかもしれませんね。
ああ、なるほどね。バーベキューと、そっか、バーベキューの時にパン焼くっていうのはありっちゃありだね。
パンだから、
それハンバーガーのパンでしたよ。
そうそう、ハンバーガーのパン焼いてね。
ああ、
はい、ああ、
ね、余熱でバターとかして、やるとね。
でもすごい発見感。うち自慢じゃないですけどね。その焼肉関係した時はもうバカの一つ覚えで焼きおにぎりですね。
ああ、うちもそれ。
もうパンっていう発想自体がなかったですね、今。
あ、でもあれだ、俺。なんだっけ、ホットドッグはした。
あ、これ美味しそう。
ああ、確かに炭火美味しかったかも。
うん。
うん。
ホットドッグか、それをやってみよう。もうん、いいですね。これもね、ぜひ皆さんにね、おすすめしたい。うん、まずは100円の網を買ってですね、やっていただきたい。
でもこれ、あれだね、100円でとりあえず試せるのはいいね。
そうね、すごいいいでしょう。うん、うん、もう、多分伊藤家でもね、びっくりみたいなね、この感じ。
なるほどね。
はい、ま
あ。ということで、じゃあまず一つ目は、パンを網で焼くかい、マイブームと。
はい。
はい、
この一年の展開を楽しむということで。
一年引っ張るんか。
引っ張るんか。
はい。はい。
で、まあ、それでですね、うん、最近ちょっとうちの母がですね、
うん、
誕生日を迎えまして。
はいはい。
で、まあ、毎年毎年プレゼント何しようかなって、まあ、直前まで決めたり、
悩むよね。
ですよね。
うん、
毎年来るのにね、なんかね、直前にならないとやらないっていうね、こう、性格が出てしまうんですけど。
うん、
でもね、今年はね、割合、こう、今年の初めぐらいから決めてて、
うん、
なんか、家族でこう、箸をね、こう、やっぱり食べるときに並べるんですけど、
はいはい、
いつもね、母の箸がね、なんかね、中途半端なんですよね。
うんうんうんうん。
なんかね、既製品で長く使ってるんだけど、
うん、
なんか塗装が剥げちゃったようなんとか、なんか使ってもらってるんで、申し訳ないなってずっと思ってたんで、
うんうん、
よし、ここは一つ、
うん、
塗り箸のいいのあげようということで、
うん、
で、また夜な夜な、箸を探してたんですよ。で、まあ、テレビっ子なんで、
うん、
箸と聞けばね、おばばの箸ですね。チリとテチンっていうね、ドラマでやってましたけど、
うん、
若さのりの箸っていうのが、もう、真っ先に頭に浮かびまして、
うん、
で、まあ、若さのりも調べたり、
うん、
まあ、もちろん輪島のりとかですね、
うん、
で、まあ、前に住んでた香川にもね、漆器ってあったりするんですけど、 あとはまあ江戸の方はね割合こう地味な橋が多いんですよね。
へえ。
なんかこう
木の、
うん、木の素材にこだわったねなんか先が四角の橋とかね。
はいはいはいはい。
うん、なんかこう木はいいのを使ってますって感じよね。塗りはないあんまりないんだけど、うん、いいのを使ってますでそば食べるのにぴったりみたいなね。
ああなるほどね。う
ん、ここはあったんですよね。でまあそこでねもう私はやっぱり母へのお誇り者なんで。うんあのやっぱ可愛らしいのにしたいなというね毎日使って飽きのこないね、
うんうん、
使ってもらえるのがいいなということでね、まあ、今回選んだのが、
うん、
会津、
うん、
鱗屋の橋というやつでですね
はいはいはい、
はい、これはねあの、まあ、見てもらえると分かるんですけど、うん、会津漆器の、まあ、老舗のところがやってる、
うん
まああのネットショップがあるんですけど、
うん
でね、ここの、鱗屋の橋っていうところをどんどんクリックしていってもらうとですね、
うん、
あの大きな橋の絵が見れると思うんですよね、うん、見れますでしょうか、
うんうん、
はい
見れた見れた、
うん、これねなんと一つ一つ手書きででしてね
あこれ手書きなの
手書きということで、
うん
はね、あの山吹やら
うん、
まあ、あの波の模様とかですね、
うん、
とってもあの細かい絵柄なんですけど可愛らしくすごく描いてあるので
手書きとか
だね、手書きでね、
うんうん、
手巻き巻き絵、
ね、今やったらなんかあの レーザーとかねああいうようなイメージ
そうそうそうしますけどねこれ手書きらしいということで、
うん、
で今もねすごく抑えめでねあの山吹の橋とか、
うんうん、
あの黒のね波の分は金とね、うん、あと黒で、
うん、
あ対照的だし、
うん
うん、これはあの持っててすごく長年使えそうだし可愛らしい橋だなということで、
うん、
お願いしまして、
うん
でまあ、今回はねあの鉄線のあの橋をね、
うん、
鉄線のようが鉄線っていう花があるんですけど、
はいはい、
それをねあの描いた橋を頼みまして
へ
えちょっとねあの女の人の使うにしてはちょっと長めかもしれないんですけど、
うん
うん、でもねあのこの角がねありそうでないというかこう角が綺麗に取ってあって、
うんうんうん、
でその地のね漆の塗り方がすごく綺麗で、
うんうん、
なんかもであの箸自体の形もね、
うん、
すごく洗練されてる感じがしまして、
うん、
またこの鉄線のねあの細かい模様なんかもずっと見てても飽きないという感じで、
うんうん、
でも綺麗な箸を見つけたなということで、
なるほどね。いや前にね、北海道の友人が来た時にちょっと銀座フラフラして、
うん、はいはい、
でそいつがフラッとなんかお箸の専門店みたいなとこ入ったのよ。ただやっぱこういうお箸もあったりして、あと見てたらね、
はい、
なんだっけ、最初六角形かな、
あそうそうそう、そういうのも、ね、
であって、あ、うん、でもね六角形は前見たことがあって、でよく見てたら八角形があって十二角形があって
すごい
24角形だったかな、もうだからほとんど丸なんだけど、よく見るとその角があるっていうかな、ちゃんとそれは位置が立ってるような感じで、
うん、
いやなんかこんなあるんだ、面白いなと思って見ててね、こう箸なんかこだわりってある、自分が使うとした時に
痛いだそれ私あの実はあれですよ、ディズニーキャラクターの100均のやつばっかり
それでミリさん使ってんの？
はい。で、あのよくあのなんかあのなくしたり壊したりするんで、
うんうん、
今はあれですね、あのカーズっていうんかいな。
はいはいはい、あるね。
はい。あその
キャラクターの絵が描いてあるの？
はい。キャラクターの主人公のあの車くんのやつを今使ってます。
かわいい。短くはないんですか？お答えはなんですかやっぱり。
いや、ちょっと短いですね。はい、でもそういうことは気にしないという。はい。
ああ、そうなんだ。高野さんはなんか、お母さんにっていうか、自分に買うとしたらこんなのがいいとかってなんかある？
ああ、でもね、やっぱここに出てる可愛らしいような素朴なやつもいいなと思うし、
うん、
あとはこう、なるべくシャープなこう、 どういうんでしょう、まあ、江戸のね、文様とかそういったのがもし書いてあるのがあればいいなと思うし、 あと、まあ、ここにも紹介したんですけど、なんか名前とか入れてくれるとかね、名前は入れるかどうかと思うん
ですけど、あ、そうなんだ、名前も入るんだ、うん、
名前もね、なんかいろいろなんですよね、まあ、やっぱレーザーで焼き込んじゃうのもあるみたいだし、
うん、
うん、まあ、プリントでやるっていうのもあるみたいだし、うん、手書きでやるっていうのもあるみたいなんですけどね、まあ、できればね、なんか自分でね、こうデザインしちゃってね、それをね、手書きで書いてもらうなんていうね、
あ、はいはいはい、
したら、まあ、すごいんですけどね、うん、
そっか、なんかね、お箸作家みたいな人たちがいるみたいなんだよね。
ああ、そうみたいですね。
誰々、うん、作とか言って書いてあって、
うん、
もう、いや、買うんだったらこの人かな、みたいなとか、ね、見たりして、
聞くよね。まあ、
全然買わずに出てきちゃったんだけど。
でも、作家ものっていうかね、作家の名前がついてるのはね、すごく綺麗でしたね、うん、やっぱり、今回見てたら。
ああ、そうなんだ。うん、なんかすごいなと思って、お箸作家っているんだとか思って、ちょっと、びっくりしたんですけどね。うん、僕はね、さっき言ってた、その塗りがないやつ。
ああ、なるほど。はい、
で、ただね、持ち手のあたりはこういう塗りがあった方がいいくて、
あ、なるほど。
で、先っぽ半分より先の方が塗りがなくて、できるだけ細いやつ、
あ、細いやつですか、
うん、が好き。
なるほど。
それはいざという時にちゅっくりさせるというか、あらば座ができるから細い方がいい。
誰を刺すのよ。
どっちですか。
いやいやいや、うちらなんかでしたら、その、なんかやっぱりどうしても大皿でウインナーとか焼いたりするじゃないですか。
あ、はいはいはい、
そうすると少なくなってくると、まあ、子供に圧力をかけていくわけですよ。で、奴らは高校、まあ、下のボンは高校生なんで、
うん、
もう一番ガツガツまだこう食べる年じゃないですか。
はいはいはい。
で、ちょっとそれで圧力をかけながら先取られないように最終的には、
ついてるんだ。
戦いのための橋だったんだ。
いや、だからそういう技も駆使しなければいけないですね。太いお箸ではね、ついたりできないんで。
なるほどね。いや、まあ、そういうのはないんだけど、なんか、魚食うときにね、細い方が。
あ、なるほどね。
隅々まで食えるでしょ。
そうか。
なんかすごい貧乏症なんだけどさ、本当に皮と骨だけ しか残んないように食べたいのよ。魚ものは。
できます。うん。
あ、なるほど。
それはね、ぜひ必要ですね。
そういう時とかね。まあ、やっぱでも、麺類も好きだから、麺類とかもね、細い方が食べやすいしっていうのもあって。
なんか、うどん橋っていうのもあったんですね。
あ、そんなのあるの？
うどん用の橋。うん、ありまして。うん。もうちょっと立たない
と。私、この前、讃岐うどんを、
はいはい。
行った時に、なんかちょっと若干細いような気はしましたけど、勘違いでしょうか。
何ですかね、お店そこまでこだわってる店があるかどうかは。
なんか、確かに、ちょっと以前やったら多分、なんか割り箸とかなんでしょうけど、最近少なくなってきましたよね。使い捨てって言うんじゃなくて。
ああ、はいはいはい。うん、
なんか今ふっとそれを思ってしまいました。
うん。いや、それが、基本的に、うち、自分の方が細いのを続けて使ってて、
はい。
で、この間、久しぶりに中華街行ったんですよね。そして出てきた箸が、要は、自分が使ってる箸の持ち手ぐらいの太さがあって、持ち替えたの、上下を。
はい。
したら結局一緒で、なんか、どっち使っても同じみたいな太さの、その子ぶっとい箸ですっごい食べづらかったの。油もやっぱり多いじゃない。
ああ、なるほど、ね。
でね、なんかつまもうとするとさ、なんかポロンって落ちちゃって、くっそーとか言って、前箸持ってくればよかったと
か。私も今聞いてて前箸がいるんじゃないかなって思ったところだったんですけど、あ、やっぱりね。
はい、まあそんな、じゃあもうこれはプレゼントされたの？
しました。まあすごい喜んでもらえた。
ああ、よかったね。
やっぱこれはね、ちょっと先細めといえば細めで、
うんうん、
うん、細いんだねとか言って、まあ、ちょっとね、あの、やっぱりこれからを考えると太くてちゃんと握れた方が良かったかなと思ったんですけど、まあでもね、あの、見て綺麗なものでね、うん、食べてもらえたらいいかなということで。
まあ毎日のことだからね、楽しい
で、まあ、はい。本当はね、あの、父とね、お揃いにしたかったんですけど、うんうん、まあ父は、あの、予算の都合でですね、うん父の分は次回父の日か誕生日にということで。
なるほどね。
勘弁してもらいましたけど。
そっか。え、なんだっけ、お父さんの誕生日の時に、通販でトラブったんじゃなかったっけ、
あ、そうなんです。あれは包丁だったんですけどね。
そうかそうか。
はい。で、結局アマゾンで取り寄せたという。
そう。え、それはもう、届いたの？
え、もう届いてね、うん、やっぱりすごい切れ味がまたよくいいって言ってね、うんうん、で一緒研ぎ機をね、なんか専用のがあるっていうんで研ぎ機もあげたら、ね、
うん、
それはこれで研いだらよく切れるねとか言って、
うん、
言ってたんですけど、うん、1ヶ月ぐらいしたらなんか歯をなんか逆に研いじゃったみたいな、うん、
ああ、はいはい、
また母に怒られながら研いでましたけど
そうなんだ、
まだまだ料理人の道は厳しくて、
お父さんも料理されるの？
父好きでね、父が始めたらあんまり手出しができないんですけど、
ああ、うるさい待ってろって言われるの、
まあそんな感じっていうことに しとくんですけどねそれを口実にね、あのこっちはね、あの、まあ、片付けは専門ってことで感じ
ラッキーって感じか
感じはあるんですけど、まあでも、うん、美味しいの作ってくれますね、
へえ、なるほどね、そっか、まあじゃあ欲しいで、
そうです、
最後はやっぱり来ました、
はい、
iPhone ネタ、
はい、あの、まあこれハンスキーさんからちょっとリクエストもあったんでちょっと見てみたんですけど、
うん、
でも最近なんかねバタバタしてて、うん、なんか iPhone の同期もできないぐらいバタバタしてて、
うん、
でなんかこうでなんか、それで、あの、まあ、iPhone アプリもねいろんなとこで見ながらこれやれいいって思ってるんだけど入れられないっていう状態ではあったんですけど、
うんうん、
でまあこのところはねこうカメラ機能を強化しようってことでね、
お
う
お
う、ここに挙げてる3つがちょっとこれから入れてみてやってみたいなということ で、
うん、
でまず一番最初は構図カメラっていうカメラですね、
ほうほうほう、
でこれは、まあ、画面にねこの三角構図とか、
ほう、
まあ、そういう日の丸構図とかですね、
ほう、
まあ、代表的な構図の線が引いてあってですね、
へー、そういうことなんだ、これ
見合わせてくるらしいんですよ、うん、
いいじゃないですかこれ、
そう
なんか TP2 にプラグインできないんですか、
まあ、それをやったら小関さんが怒り
そうそうか、いや僕もあのいやいやいやちょっと話途中で恐縮なんですけど、はいはい、いや僕ガイド好きなんですよ、出しとくの、
あ、なるほど、
で高野さんとかガイド出されてます？普通カメラ、いや
ガイドね、例えばマス目とか出すんですけど、
はい、
そうやって撮ると絶対曲がるタイプです
ね。ああ、いや、ハンスケさん、ガイドお使いになられます？
ガイドって何？
あの、よく、その、液晶とか、あの、その、ファインダーの中にこう、出るじゃないですか、縦と横とか。
ああ、グリッドね。
あ、グリッド、はいはい、
はい、はい、はい、うん。うん。出すとか出さないじゃなくて、キャノンの場合はね、もう、
はい、
中のスクリーンを変えないといけないの。
ああ、そうです。
そんな大ごとなんですか？
うん。だから、僕2台使ってるうちの30は変えられないんですよ、スクリーン。交換できないから、ないです。で、1D の方はもう変えて、
うん、
で、まあ、差し替えができるんだけど、もうめんどくさいから、はい、うん、そのグリッド出しっぱなしというか、グリッドのに差し替えっぱなし。
グリッドの種類も、あの、全然、そしたら選べないということですよね、
うんうん、もう一種類だけですね。
え、9分割とかそんな感じなんですか？ 9 分割っていうか。
9分割。
3本、3本なのかな？
ちょっとね、違うかな。上と下が少し狭くて、真ん中のラインが少し太いのかな。
はぁ、
その分割したエリアとしてね。
あ、はい、はい、
うん、 確かそんなんだったと思うのはず。
でも、いや、いいですよ、このアプリ。でも僕、こういうの好きです。
あと、まあ、これに似たような感じっていうか、うん、
はい、
あの、チラッと見たのは黄金比が出るアプリとか、黄金比を計算するアプリとか
に。それ、え、それもっと予算したいじゃないです
か。うん、まあ、ちょっとこれも書いておきますけど。いや、それはね、あの、カメラに、じゃなくて、もう黄金比自体をこう純粋に計算するアプリだったんですけど。
ああ、なるほどね。
うん。なんか有名なデザイナーの方が出しとられるんですけど。
え、何対何だったっけ？
なんかあるんです
よ。忘れちゃったな。
結構あの、ね、何回皆さんは意識して取られてないっていうことですよね。まあ私はまあもちろん黄金比だってわかりませんけど。
うん、でもなんか、意識はあるんじゃないですかね。こう、絵とかずっと見てれば、吸い込まれるっていうか。写真でね、どうしようかなんですけど。
いや、なんか、鬱陶しそうだな、うん、俺。グリッドはわかるんだけど、まあ、この、だから、はい、このアプリで言うと、三分割構図とか、水平構図とか、そういうなんか、あれだったらいいんだけど、このサンプル見てるとさ、放射線状だったり三角だったりさ、うんうんうん、ええって、まあまあ、っていう。
基本的なんでしょうけどね。基本的なやつなんでしょうね。
いや、なんか大きなお世話だよって言いたくなりそうな感じがしなくもないけど。
なるほど。
なるほど、なるほど。まあええ、もしそういうのでお悩み
があります。僕、もう毎日悩んでますよ。
まあでもそうか、こういうので遊びで合わせてちょっと撮ってみて、
撮ってみよう
どんな風に撮れるか
って、ええ、もうバリバリでそうやってみようと
しないね、
うんうん。
ずっとこれだからあれだけど、ね、うん。遊びっていうか、楽しむ上では面白いのか。はいはい。
そうですね。うん、まあ、それをですね、入れたりですね、あとは、まあ、ビーントグリーンっていうのはですね、うん、あのなんか70年代の、うん、あの70年代の写真みたいに緑になる。
ああ、はいはいはいはい、セピアっていうよりちょっと緑が上がってるんだ。
緑っぽくこう退色して緑なのかってことなのか、まああれなんですけど、
はいはいはいはい、いかにも古い、そうなんです、昔の写真っぽい感じだね。
そうです、
うん、
でこれのなんかシリーズでね、まあ、ビンとブラック&ホワイトもあるし、
お
う
お
う
お
う、で、まあ、あのどういうんでしょう、これは何だろうな、ミニチュア写真風に撮れるのもありますし、
お
う
お
う、
はいはい、
一番すごいのがね、赤く撮れてしまうっていうのがビンとレッドっていうのが、
ね、はいはいはい、あ、ちょっとアメリカンな感じだねこれもね、
うん、アメリカンでね、まあこれなんかこの3つはねこう有料らしいんですが、ミントレッドは無料かな、
うん、レッド無料になってますね、うん、シフトが115円、
うん、
ブラック&ホワイトも115円か、
うん、でまあ私昔チオラボにおりましたので、
うん、
こういうあの赤く染まっちゃったとかですね、
うんうん、
通りになっちゃったっていう写真を見るとですね、
うん、
もう冷や汗が
それは何、その現像の失敗でこうなっちゃったみたいな、
まあ、失敗っていうのはまずないんですけど、うん、なんかこうあのまああのプリントもね少しやってたので、
うん、
あ、これをどう直そうかとかですね、
ああ、なるほどね、
そういう方向に、まああんまり無理して直さない方がいいんですけど、
うんうん
うんうん、まあそういう方向にね、ちゃんと綺麗な色に出しなさいって教育されたされてるって、
そっか、
思っちゃいますね。
そう、なるほどね。じゃあこれどうやって直そうかみたいな感じで見えちゃうな。
なっちゃうかもしれません。はいはい。
これグリーンを選んだのはなんかあるの？多分。
いや、まあ、ただ単に一番好きだからという、グリーンが一番しっくり自分には来るかなと思ってやってみました。
なるほどね。でもあれだね、なんかセピアとかよりもこっちの方がリアルにちょっと古い写真っぽい感じだね、
うんうんうん、そうですよね、
うん
うん、
面白いね、
これはね、まあ、ぜひあと、あの色を楽しみたい方は、
うん、
おすすめします。あとはまあフォトショップモバイルっていうね、あの、うん、フォトショップできると、まあこれも無料だからというのもあるんですけど、
うん
私、だからこういうね、あの、 フォトショー、iPhone で加工するっていうのは今まで一度も入れなかったので、フォトショップでなんかモザイクかけちゃったりとか、なんかこうフィルターかけちゃったりっていうのはやってなかったので、ちょっとこれね、試しにこれからやってみようかなということで。
まあ、俺も入れたけど、はい、結局使ってないな。
まあ、そういう風に陥るかもですけどね。まあ、あの、ツイッターにね、写真こう上げるのってやっぱ iPhone からのがなんかすごい便利なんで、その時にちょっと変わった写真で上げられたらなとかっていうのは、そういうのは今考えてますね。
あ、なるほどね。ちょっと一手間加えて、ツイッターでアップみたいなね。
すごいやっぱりね、iPhone からだとね、あの手軽にできるから、それこそお料理実況もね、すぐできちゃうしって感じでね。はい。で、まあ、これらは、まあ、これから頑張ってやってみるという感じで、次は、まあ、入れて便利でした編ですね。まあ、これかなりおなじみの3つだと思うんですけど、はい。で、最初が Google モバイルアプリというやつでですね。まあ、これは、あの、声でね。声で、あの、Google 検索ができるっていうやつですね。はい。で、まあ、これをですね、使うときはですね、私は、あの、真夜中にですね、パソコンを閉じまして、それでもなんか、あの、寝つかれない時に、パッと開きましてですね、ぼそっとつぶやきをして、
パン焼く網とかって言ってんの、
パン焼く網とか言うとですね、結構、
そうなんだ。え、どう？認識率は。
認識率もう ほとんど完璧ですね。
なんかこれ評判いいよね。
いいです
。あ、そうか。
で、なんか、で、まあ、これでね、一回ね、その、パソコン閉じた後に、しゃっくりがすごい出てきたことがあって、なんかもうしゃっくりが止まらなくなっちゃって、寝る前に。
子供かよ。
どうにもならなくって、どうしようって思った時に、もしかしてと思ってこのアプリを開きましてですね、あのしゃっくりの止め方ってつぶやきまして見事にしゃっくりの止め方でバッと出てくるんですよ。
もう出てくる
の。それでもうあの例えば知恵袋とかですね、ヤフーの、でもバーが出てきてる、こう、あの健康百科しゃっくりの止め方とかですね、世界のしゃっくりの止め方とかですね、どんどんワールドワイドになってきてまして、でもまあこれ読んでる間にしゃっくり止まったんですよ。
そうだ、それを試したんじゃなくて読んでる間に止まっちゃったの。
来たって。
そう。それしゃっくりがどういうふうに認識するかやってみればよかった。
いや、
キックとかって出てくるのかな。
出てくる。くしゃみとかしてもね、あくびとか面白そうですね。
ぜひ。
結構認識すると思いますね。
あ、そうなんだ。俺も入れてるけど使ってないんだよね。
え、そうなんですか。
入れたけどまだ試してないですね。すごい評判が良かったから試してみようと思いながら。
単にこればっかり使ってますね。
あ、そうなんだ。
いや、単純に心地よいですからね。
あ、そう。
一回で言い返したとかね。
へぇ、なんか言い返したっていうのがね、なんかこう、そう、ちゃんと反応してたっていうのがね。
もう友達みたいに覚えてくるんですよ。僕と喋ったことを理解してくれたとか。すごい愛らしいアプリですね。
これもね、だからもう、全然もうキーボード打つ気力もないって時にね、使ってほしいアプリですね。
なるほど。
で、まあ、あとはですね、あ、次がね、まあ、クックパッドは入れたんですよね。
これも有名だよね。
で、まあ、その前に、ちょっと前にね、なんかね、クックパッドなんとかっていう、こう、ちょっと似たようなね、ソフトが出たんで、それを入れてってすごいやっぱり便利で、で、そしたら、クックパッドの公式のが出たよってお知らせがあったんで、まあ、入れたわけなんですね。で、まあ、これもね、やっぱりそのままクックパッドのね、内容がすごい見やすい形で出てきてくれるんで、重宝してるんですけど、で、まあ、さっきね、このクックパッドで何を調べただろうかということでですね、見てみたんですけど。
あ、履歴が残るの？
履歴が残るんですよ、検索の。 で、履歴が残るんですけど、
うん、
結構調べたつもりで、あんまり調べてなかったんですけど、
うんうん、
なんかその中にですね、イノシシとかですね。あとね、ヤーコンとかですね。
ヤーコンって何？
うん。ヤーコンってね、こう、お芋の形してるんですけど、うん、なんかすごい体にいいらしいんですよ。体にいいっていうかな。うん、でもね、なんかすごいエグくてね。
あ、そうなんだ。
何に入れてもね、合わないって。なんかサラダとか作ってみるんですけど、全然合わなくって。
お
うん。で、まあ。
それは検索したら出てきたの、そのヤーコン。
出てきました。これがね、エアコンレシピがなんと271品も出てくるんですね。
そうなんだ。
で、まあ、やっぱりね、ヤーコンって、きんぴらが一番美味しいと思いますね。
ああ、そうなの。
ヤーコン、あと、うん、あとはね、まあ、コールスローとか、うん、まあ、きんぴら、お漬物とかですね、
うん、
なんか、ヤーコンポタージュとかいうのもありますけど。うん、で、まあ、その、ヤーコンとか、あと、イノシシはね、うん、やっぱり、こう、獅子鍋関係がやっぱり多いんですけどね。
うん、
獅子汁とかですね、あとイノシシの焼き豚とかですね、カレーとかですね、
へー、
まあ、そういうイノシシとか、まあ、この iPhone のでは調べてないんですけど、
うん、
前にね、クマで調べてみたことがあった、いや、なんかね、クマの肉で、そしたらね、クマ料理も出てきたんですよね。
あるんだ、
で、クマの手とかね、そんなのも出てきますよ。
怖っ。
でも、お店じゃない、自分で作ってみようですからね。ちょっと勇気いりますよね。
そうそうそう。
熊捕まえること自体に勇気がいります。
でもね、クマの肉をね、売ってるところもあるらしいんですよね。
あ、
売ってんだ。
それはあるんです
よね。ね、一応ネットでもね、売ってるところがあるんですよ。
へぇー。
で、まあ、まあ、中国だったらね、熊の手は高級料理のね、素材なんでね、うん、まあ、そういうつながりもあるみたいですけど、
うんうん、
まあ、いろんなクックパッドでね、まあ、面白い食材を調べてみるのも、うん、また夜の楽しみという感じです
。そうなんだ。これ実践投入してるの？単純に見て楽しむ感じなの？
あ、まだ、すいません。今は見て楽しむ方
がいい。なるほど。
実践もね、どんどんしていかないといけない。パン焼きばっかりじゃなくてですね。
はい、お父さんに見せてあげたら、これ。
あ、なんですよ。うん。なんかね、調べてね、どんどん見せてあげないといけないですね。
うん。パッドでもよく使いますよ、私。
あ、はいはい。
ミキさんが使うじゃん。
あ、私、うん、結構好きで、自分で、この前、ドライトマトとか作って。
おー、ドライトマト。
はい。スパゲティに入れるのに、ちょっと。
いいですね。
はい。で、いつも、まあ、食べすぎるんですけど。
うん、はい。で、その三つ目がですね、
うん、
やっぱりラジオ機器としてはですね、これを入れずにはいられないというですね、聞けるラジオっていうやつですね。
これ面白いよね。
面白いんですよ。
うん、これ入れた。
ねえ、これはね、なんとこう、これはもちろん私の、聞きまくっている J w e もそうなんですけど、J w e というか、ブランニュー J ですね、
うん。
とか、あとはですね、これは、聞けるラジオはですね、オッターバですね。
うんうん、
スターバも聞けます。あとはラジオ日経と、
うん、
あとはもう一つアニメのねチャンネルは聞けるわけなんですけど、
うん、これ、まあ、これ高野さんとかで聞けないでしょ。
いや、聞けますよ。
え、これ聞けんの？
それね、うん、聞けないのは多分ね FM 東京のやつなんですよ、うん、FM と FM 東京のアプリは別なんですけど、
うんうん、
そう、FM 東京のアプリはね、
うん、
別で、
うん、
それは地域内じゃないとダメなんですよね。
あ、この聞けるはどこでも
聞けるんだ。聞けるは、うん、一応全国で聞けます。
はい。あ、知らなかった。
ただね、私これもうちょっと頑張ってほしいと思ってるのが、
うん、
この JWEB に関しては、
うん、
JWEB 本放送ですね。
うんうん、
電波に乗ってる放送と、
うん、
サイマル放送をしてる、
うん、
ブランニュー J の番組しか今聞けないんですよ。
うん、
そうするとですね、
うん、
まあ、平日だと、
うん、
夜10時、 夜10時から夜中2時ぐらいまでですかね、
うんうんうん、
それで、あとはですね、うん、ちょっとごめんなさい、それでですね、夜2時ぐらいまでですね、
うん、
それで、昼間はね、ほとんど、その、昼もね、11時半から、
うん、
11時半からですね、
うん、
2時ぐらいまで、まあ、DJ 太郎さんの番組ですね。
はいはいはいはい。
それで、それだけで、
うん、
ブランニュー J の、番放送自体はちょっと聞けないんですよね。ブランニュー J 自体が、やってる放送は聞けないんですよ。
うん、あ、そうなの？
うん、だからブランニュー J の独自番組が聞けるので、
うん、
一日中流しっぱなしというわけにはいかなくてですね、
ほうほうほうほう、
よくね、放送準備中みたいな時間かなり多いという現状です。
う
んうん、はい。で、私としても、そのサイマン放送もね、やってくれたらもちろんありがたいんですけど、
うん、
ブランニュー J 自体のね、うん、番組をどんどん流してほしいなという。
へ
ぇ、ところが、
そもそもそのブランニュー J という番組をどういうものか分かってないからさ、これがブランニュー J なんだと思って
聞きますよね、
うん、
で、まあ、ブランニュー J の番組っていうのはもう初期の J 部みたいに本当、うん、曲だけ流しっぱなしみたいな感じなんですよ。で、まあ、一応パーソナリティの方いらっしゃって合間合間で入れてるんですけど、
うんうんうん、
基本的に曲だけ流すっていうスタイルで、まあ、ブランニュー J できてからは始ま、そういう番組が多かったんですけど、ここのところもちょっと復旧の影響かですね、だいぶこう、その番組自体が縮小になってて、日も、土日はまず今放送やってないわけなんですよね。
あ、なるほどね。
うん。だからちょっとその辺がね、残念なので、
うんうん、
まあ、もうちょっと調子良くなってきたらですね、このブランニュー J 自体のそういういいとこですね、
うんうん、
音楽だけ聴きたいっていう時にいつでも聴けるっていうのをやってほしいなというのが
切
な願ってことですね。
まあ、これもいろいろあるんだろうね、はい、ラジオの方はね、
うん、まあ、権利関係はね、なんとか大丈夫そうなんですけど、
うん、
ところはやっぱり費用の問題とかですね、
ほうほうほう、
そういう感じのスポンサーの問題とかね。
あ、なるほどね、うん、いやでもこれ本当にラジオの機能がついてるかのような感じだよね。
そうで結構いいんですよね。
うん、これ面白かった、うん、
ええー、
これと、あ、そっか、だから東京 FM のあれか。
そうそう、東京 FM のは、エリア、東京 FM のエリア内でなら、まあ、一日中、その本放送が聞けるわけですね。
なんか若干タイムがある、フラグがあるとかないとかっていう話を聞いたことがあるんだけど、
はい、
もうでもなんか本当に、ラジオを合わせてるような感じで聞いてね、
そうそうそう、
なんか面白いなと思って。
だからね、これもどんどん広まって、やってもらったらいいしなと思いますしね。うん、まあちょっとその辺が放送を変えて聞くようなきっかけになれば面白いのになっていうのはありますね。はい。で、まあiPhone もね、これからまたいろんなソフト出てきたらまたご紹介したいと思いますけどね。
はい。ということで、まあ今週は高野さんのお気に最近気になってるものとかいう形で、
はい、
リクエストを出してピックアップしてもらったネタになりました。
はい、
で、これからが大ニュースが、
大ニュースですね、これは。
これびっくりしましたね。
本当も私もね、まさかっていう感じで。
なんかこれは、うん、じゃあ来週ご紹介しましょう。お楽しみにっていうのは冒頭にね、お知らせしますということも言っておりますので、
はい、
ではじゃあ高野さんの方から発表してもらいましょう。
はい、実はですね、先々週でしたかね、先々週ぐらいですかね、
うん、
美術館、おすすめ美術館情報のね、うん、後半編でね、
はい、
一番最後にご紹介しまして、兵庫県立美術館で、
うん、
2月2日、2日、3
日、うん、
5日、6日ということで、
うん、
横田だのりさんのね、公開制作が、うん、 あるんですよね。はい。まあ、この鳥取事前ではその前なんですけども、うん、で、その、今回の政策は、うん、なんと、私が住んでるですね、田島地域にある Y 字路の写真を募集して、うん、応募をかけまして、うん、で、その中から横尾さんが選んで、
うん、
で、実際に取材もした上で、
うん、
その中から各写真を決めて公開制作するという、
うん、
ことになっております、
うん、
でですね、うん、まあ、私もこれを見た瞬間にこれは応募しなければ、
うん、って言ってたよね、
うん、もう私の住むところをぜひ書いてほしいというふうに思いまして、
うんうん、
で、まあ、まあ近くでですね、サンサルですね、Y 字路ですね、
うん、
Y 字路がないかなと思ったらあったんですね。
うんうん。
んで、まあ、これをですね、写真撮りまして、
うん、
こっそりではないですけど、応募しておりました。
うんうん。
そしたらですね、
うん、
先週なんですけど、
うん、
昼、会社から帰ってきたらですね、
うん、
いつ、封書が届いておりまして、
はい、
あれこの間チラシは届いたんだけどな、また新しいチラシできたんかいなと思って開けてみて、
うん、
なですね、
うん、
なんとなんかその写真送った写真がですね、
はい、
横尾さんによって選んでいただきまして、
すげえやったね、
再制作ね、こう大事になりましたのでお知らせいたしますっていう。
わあ、おめでとうございます。
ああ、ありがとうございます。
本当にね、巨匠ですからね、相手は。
なんかね、書いてあることが一瞬理解できなかったんですけど。
すげえな、でもだって、高野さんの写真を見て、横尾さんが書くんでしょ？
そうなんですよ。
すげえな、それ。
まあ、それで、まあ、それを見て、まあ、横尾さんの日記後で見てみたんですけど、うん、実際ここにも来られてるらしいんですよね。
あら、お
ー。で、まあ、ちょっと前に取材旅行をこちらの方にされたみたいなんですけど、どうもうちに来たなという一説がですね、
うん、
ありまして、うん、やっぱり取材に来られたみたいですね。
それはやっぱり、ね、まあ、足運ばれて、
記事を、
まあね、確認してからっていうことだったんでしょうね。
だと思います。それでまあ、はい。
で、まあ、なおさらいいじゃないですかね。
そうなんです。来ていただいたっていうことだけでもね、本当いいことっていうかね、
うん、
誰も来ないということはないですけど、
うん、
皆さんこぞって来るようなところではないんですけども、
うん、
来ていただいて、多分ね、横尾さんもそうやって自分でも写真撮られたりなんかしてるんだと思うんですけども、
うんうん、
まあ、私の写真を見て書くか、その横尾さんが実際取材した時にね、いろいろ撮れてるのかもしれませんし、
うんうん、
まあ、そういう風な形で書くかどうかは行ってみ見てみないとわからないんですけど、
うん、
それで、それで書いていただけることになりまして。
へ、そっか。じゃあその時の取材の写真を使うかもしれないのか。
うん、まあ、そこの辺がね、どう言ってみないとちょっとわからないんですけど、うん、
まあ、
でもまあ一応、会場には写真、うん、撮った写真が展示されてということらしいですね。
へぇ、
はい。で、一応副賞がですね、
うん、
今、横尾さんと東京の Y 字路の写真集が絶賛販売中なんですけど、
はいはいはい、
それの、うん、サイン入りの本をですね、
うん、
あと手渡しでいただけます
。すごい。
で、まあ、それも読んだ瞬間にちょっとよくわからなどういうことなのか頭の中ちょっとできてなかったんですけど。
すごいね。
とりあえず何を着ていこうかなって思って。
あれなんだっけ、何年か前のやつを見るとさ、
ね、
なんか酒屋さんみたいな格好してやってたでしょ。
ですんで、もう今回でも田島地域にまつわるね格好されるのかどうかは、
うん、
松 つあるとしたら当時さんの格好ぐらいしか私思いつかないんですけど、
うん、じゃあやっぱそういう格好して一緒に並んで写真撮らせてもらえばいいじゃん。
いやそれがですね、うん、当日ずっと決めてる当日どうもこっちが雪らしくってですね。
あ、そうなんだ。
なんかマジで長靴履いていかなきゃいけないかもしれない状態なので、そのまま長靴で美術館でやるかとかって思ったりしてるんです。
ああ、いいじゃん。その方があ
のいいんじゃない。いいかなとか思う。いや、これはどうかなっていう感じ。
あのシリーズって人って出てこないんだっけ？
なんかね、人が写ってるとダメみたいですね。
ああ、そうなんか。
で、まあそのなんか作品見ると。うん、そういうね、エコさん自身の思いが、あの、そういう形になった、人の形あって現れたのあったのかな、昨日ちょっと見てみたんですけど、
うん、うん、
うん、あの、やっぱりね、人は映ってないですね。
あ、やっぱそうなんだ。
うん。
いや、なんかそういう格好してたらさ、そこの作品の中に、地元の、人ということで書き入れてもらえないかなとかなって思う。
いやいや、どうですか。うん、まあ、あのですね、だからまあどういうところがね良かったのか、うん、私もねぜひ聞いてみたいんですけどね。
うん、そうだよね、うん、でも高野さんの写真を見てこれにしようって決めてもらったっていうのはすごいね、うん、なんかいろいろ話ができたらいいのにね。
ねえ、いいと思いますね、
うん、
はい、またそのね、どういうの作品募集したかとかいうことはね、
うん、
また来週以降に、
うん、
あのお話できたらと思うんですけどね、
はい、これはこの番組が配信されている3日の日に行ってくると、
はい、行ってくる予定ですね、
うん、
はい、ただ雪の予報なので、
うん、
たどり着ける僕が今ちょっとあの測りかねておりますけども。
そうか、そういう心配もあるのか。
はい、はい、まあでも多分いけると思いますけどね、
うん、はい、ということなので、来週の配信にはその時の様子なんかもご紹介できるんじゃないかなと、はい、まあ、でもちょっとねこれから行くことなのでどんな感じになるかまだ分かんないですけど、うん、あの、もし行けてお伝えであれればということで、
はい、
高野さんの見事選出されたと、まさかとは思ってたんだけどね、なんかね SMS の方ですごい送ってくれて、う
ん、あ、すいません、
ちょうどね、出かけてた時、でかちょうど帰ってきた時だったのね、
はいはい、
で荷物ごそごそやってビロリブロってなって、でこうなんかカバンをごそごそしながらですね、ヒット見たらとか思って思わず返信を入れまして、でとりあえず出かけてた時も MacBook の方も持って出てたので慌てて繋いでですね、ツイッターでおめでとうって書こうと思ったらもうちょっと待ってくださいって言われて、危ない危ないとか繋いじゃったんですけど、
まあ、あのこの収録時点でまだちょっとつぶやいてないんですけど、これからつぶやこうかなとは思ってるんですけど、
いいじゃない、配信この番組を聞いていただいて、
その後でも ね、
皆さん、
ね、どうでしょう、
こう向かう途中に今から行ってきますみたいなのから初めて実は、
うん、あ、ね、かっこいいですね、それも。
かっこいいすぎますけどね。
うん、まあそんな感じで、
はい、
どんな感じの作品ができるのか非常に気になりますね。まあただでさえね、ちょっとこのシリーズは僕は興味があったのでどんなかなと思ってたんですが、高野さんが撮った写真が元に、高野さんの地元の、
そうですね、まあ、ここは帰ってもらえるっていうだけでもね、本当ありがたいことだなというふうに思います、はい、
非常に楽しみになりました、
はい、
ということで、また来週ここら辺のお話が聞けるんじゃないかと思いますので、
はい、
聞きいただければと思いますということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、
はい、
私はですね、あの高野さんがですね、あまりにパンということで、私、あの、すっかり胃袋が触発されてしまったので、 これからなんかパンを食べたいと思います。あ、そう、ミリです。食べミリと、
はい、はい、まあ神戸ではいっぱいパンを買って帰りたいと思います。なんかハイジのハイジみたいな話になってますからでした。
はい、ではまた来週。